聖書にある神の言葉に聞きます。ペテロの手紙1第1章22節から25節、新約聖書429ページ下の段になります。あなた方は真理を受け入れ、真理を受け入れて魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、清い心で深く愛し合いなさい。あなた方は朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生きた言葉によって新たに生まれたのです。こう言われているからです。人は皆草のようで、その華やかさはすべて草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に変わることがない。これこそあなた方に福音として告げ知らされた言葉なのです。先ほど賛美歌を歌いました。賛美歌472番、朝ごとに主はというこの賛美歌ですが、これはドイツのヨヘン・クレッパーという詩人が作った賛美歌の歌詞を、クレッパーが作った歌詞として知られます。御言葉に聞く私たちの、姿勢といいますか、そういう姿を映し出している見事な歌です。このクレッパーという人は、非業の死を遂げた人であります。ナチスに抵抗し、そしてそのために死を迎えることになった、そういう人であります。奥さんはユダヤ人でした、そして彼はドイツ人。当時のドイツでナチがホロコーストをするような現実の中で、それが何を意味していたのか、大変なことを、幾分かを私たちは想像することはできるでしょう。しかし彼がそういう中で大事にしていたのが御言葉だった。その御言葉への思い、信仰を歌っているのがこの賛美歌なんですね。そしておそらくですが、今日の聖書の言葉が、ここにも後ろで響いています。永遠の言葉ですね。神が与えた永遠の言葉、これは今日の御言葉なんじゃないかなと私は思えてならないんですね。ところで今日のこの聖書の箇所なんですが、皆さんはどういうふうにお聞きになられましたか。私はこんな想像をします。この手紙を最初にペテロが書いて、それを受け取って、聞いた人たちはどんな印象を持ったんだろうかということなんです。この手紙は迫害の最中にある教会に向けて、キリストの弟子であるペテロが記した手紙です。一つの教会だけじゃありません。小アジアの諸教会に向けて、いくつかの教会に向けて、ペテロが書き記した手紙です。そしてこの手紙は礼拝の中で読まれたと言われます。朗読されて、そして礼拝が捧げられた。そしてこの言葉が語られた時にどんな響きを奏でただろうかってどうしても思うんですよ。どんなふうに聞かれただろうか。私はみんなスーッとこう、なんて言いますか、普通ではこう見えなかったことが見えるようになるような、そういう言葉として聞かれたのではないかと思います。そしてその言葉がその歩みを支え、そしてその言葉が、喜びを与える、希望を与える、そういう言葉としてここで読まれたんじゃないか、そして聞かれたんじゃないか、そう思っております。同じことが私たちの間でも起こされますように。そして最初の教会の人たちが、この手紙の言葉が読まれるのを聞いたときに、ちょっと飛び込んできた言葉が ありました、あったと思います。それは兄弟愛という言葉です。これはフィラデルフィアという言葉なんです。あのアメリカに町、あの都市ありますよね、フィラデルフィアの町ってあるんですよ。その町の名前はあのこの聖書の語る兄弟愛というところから取られたものなんです。そしてそこにもやっぱり教会があって、信仰を大事にするということが、あって、そして、フィラデルフィアなんです。そしてこの礼拝の中でこの言葉を聞いたとき、ちょっとハッとさせられたかもしれないなと思っています。なんて言いますか、兄弟愛っていうことが語られて、もしかしたらそれまで、違う方向に自分の眼差しが向けられる人もあったんじゃないか、思わず自分の隣の人を見たのではないか、そういうことすら思います。視線が変わるって言いますか、ここまで恵みが語られてきていて、そしてその恵みがただ自分にとどまるだけでなくて、隣の人に及ぶ、あるいはまた、他の人たちに及んでいく、しかもそして兄弟に向かうということであります。このペテロの手紙はこのあと読み進めていくうちにだんだんだんだん明らかになっていくんですけれども、非常に具体的なことがこう語られていく、そういう手紙なんです。キリスト者の生活の在り方がいろんな形で語られていくときに、ただ抽象的な話をするのではなくて、ペテロは非常に具体的に生活に即して言葉を語っていきます。この後見ていただくと、例えば夫婦の関係が出てきたり、あるいはまた家庭内のことが出てきたり、召使いと主人の関係のことが出てきたり、あるいは異性者のことが出てきたり、実に、そういうような人との関わりというのが非常に具体的に語られていく、そういう手紙なんですが、その一番最初に今日の言葉があって、兄弟なんです。兄弟愛、これは改めて言う必要はもうないかもしれませんけれども、共に礼拝に集っている同じキリスト者、同じ教会に連なる人々のことを兄弟姉妹と呼びます。その兄弟です。まず兄弟なんです。これは私すっごく大事なことなんじゃないかと思えてなりません。教会は狭い愛に生きるところじゃない、兄弟だけを愛する愛に生きるんじゃない、そういうふうに言われます。キリスト者ではない人たちも愛していく、もちろんそうですけれども、また教会はいつもとても大事なこととして語られているのが、兄弟たちが互いに愛し合うということなんです。この愛するということに、教会において同じ礼拝を捧げている仲間たちが愛し合うことに召されているわけです。教会は愛の学校って言われることあるんですね。私たちは普通教会は教会って呼ぶんですけど、教会の呼び名にはいろんな呼び名があって、その一つに愛の学校っていう呼び名があるんです。つまり愛を学ぶ場所、つまりここで実は教会生活をして何年か、何年も何年も教会生活をしていったりして、実は愛っていうことを学ばされている、そういう学校なんだって言うんです。教会生きてるといいことばっかりあるわけじゃないですよ。辛いことを経験することもあります。やっぱり厳しい思いを持たざるを得ないこともありますし、 あんなこと言われた、こんなこと言われたというようなことも起こりますし、逆にまた私たちがよく気づかないの、あんなことをしてしまった、こんなことをしてしまった、私もこういうふうにしてしまったっていうのは失敗することありますね。教会の中でも人との関わりで傷つくこと、傷つけられること、傷つけてしまうことがあります。でも実は全部それも愛の学校なんです。学校だからここで私たちは学ばされているんです。だからもう全てが理想的になっているって場所じゃないですね。いろんな賭けがある、破れがある者たち同士が集まって、そしてそこで愛について学ばさせられていく、そういう課題が教会には与えられていて、ここでもそれに即して兄弟愛ということが語られている、そういうものなのです。またこの時教会はこれまでも何度も繰り返していますが、なんて言いますかね、迫害の中に置かれていたわけですよね。ペテロの手紙の背景ってはっきりしていて、激しい迫害、厳しい迫害が起こっていたわけです。みんなの生活の中に、そしてその中で迫害の中で身を寄せ合うようにして集まっていたわけです。苦難がありました。信仰生活の危機がありました。信仰を失うような危機が普段の生活の中にあって、そしてその中で教会に集ってみんな礼拝捧げていた。そういう中で一人じゃ生きていけませんよね。一人じゃ信仰生活ってね、一人じゃ全うできないですよ。励まされたり慰められたりすることがないと無理なんですよね。だから兄弟愛、もう一つあると思うんです。そういう時代の中でに教会が置かれていた、私が思い起こす聖書の言葉があります。それはマタイによる福音書の24章です。このマタイによる福音書の24章で語られている、事柄というのは終わりの日のことです。イエス様は終わりの日が来るということをあらかじめお語りになられました。十字架にかかられる前に弟子たちに対して、その言葉が記されているのがこの24章です。そして終末の印ということについて語られて、そしてこの中で忘れることのできない、私がまたよく思い出す、なんか思い出すというよりも思い出されてくる言葉があるんです。それは12節です。24章のしかし、ごめんなさい、12節です。不法がはびこるので多くの人の愛が冷える。これが終わりの日が近づいていることの印だと言われるんですね。言われてるんですよ。私ね、この言葉ね、なんかついてくるんです。ずっと牧師になってから、自分のこととしても愛が冷えちゃうんです。愛って熱いものなんですけど、それが冷えちゃう、ね、冷めちゃう。こういうことってあるんじゃないですかね。そして迫害の時代の中で、やっぱりこのペテロの手紙の言葉を礼拝の中で聞いていた最初の教会の人たちもそういうことを感じながら生きていたのではないか。 そしてそれを外の人たちが戦争とかいろんなことをして愛が冷えてるっていうだけじゃなくって、いや自分たちの中に、自分の中に愛が冷えてないか、そういうことをやっぱり突きつけられながら生きていたのではないかと私は思えてなりません。教会の危機って言われます。今も日本の教会も危機の時代を迎えている、あるいは危機の時を迎えている。礼拝に集う人の数が減ったり、あるいはまたいろんな教会の財政上の危機的な状況があったり、いろんな困難が今の日本の教会を追っているし、私たちの教会も例外じゃないですね。だけど私は思っています。本当の危機は それは一つの現れでしかなくて、一番根本にある危機は違うの、聖書が語っている、愛が冷えちゃうってことなんです。愛が冷えちゃうってことなんです。私たちのどうしたらいいのかって、そういう中で実は御言葉も語られているんです。兄弟愛という言葉を聞いたとき、私はこう信じます。ああってもしかしたら思ったかもしれないと、いやそして私たちも思うんです。私も思う。フィラデルフィア、その愛をここでペテロが語るところで、なんていうか、愛せって、愛することができなくなってるから愛しなさいって言ってるんじゃないんです。そうじゃなくって、もうあなたたちには愛が与えられてるねって、愛が与えられてるよって、ないものを絞り出せって言ってるんじゃなくって、実はあなたたちにはもう愛がしっかりと与えられてる、そこをそういう中で語ってるんです。頑張れ努力して愛せよって言ってるんじゃなくって、愛が与えられてる、イエス様によって与えられている、その愛を見つめよう、そして愛の中に生きていけ、いやもうあなたたちは愛するように生かす、救われているっていう、そういうふうに言ってるのが今日の箇所なんですよ。だから私はこういうふうに言っていいかなって思いますね。ここでペトロが語っている言葉、愛を呼び覚ます言葉です。愛が呼び覚まされるんです。愛ってのは何て言いますかね、御言葉って愛を呼び覚ましてくれる、愛することがもう一度立ち上がってくる、その命が与えられているので、その命をも、与えられている愛をもう一度、ああこんな自分も愛するようにされている、愛されるように、愛することの中に生きるように作り変えられている、愛することができるようにされている、その愛を持って立ち直って生きていけ、そういうふうに語られています。ですからここで実は語られておりますのは、人間の、私たち人間の技じゃないです。根本的に語られているのは、もう一度読んでいきます。あなた方は真理を受け入れて魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに愛し合いなさい。もう要するに、ここ実は、こういうふうにされてるって話なんです。兄弟愛を抱くようにされているって、誰がされたのかというと、これイエス様です。神様ですね。で、魂を清めるのも自分で清めるんじゃないです、神様が清めてくださった、イエス様によって、 そして偽りのない兄弟を抱くようにしてくださったのも神様、キリスト。そしてここでとても大事なのが、真理を受け入れてっていうふうになっていることです。書かれていることです。真理を受け入れてですね。これは実は、ある人が こういうふうに問いを出してるんです。真理って言ってここで言われている、語られている真理って何だろうって。あ、そうだ、分かりやすいやり方がある。反対のことを考えたらいい。真理とは何かって考えるときに、真理とは何か、真理とは何かってずっと考えてても分かんない、反対のことをちょっと考えてみたらいいんじゃないかみたいな提案をしています。そして私たちは そしてそういう時に思うだろう、真理っていうものの反対は虚偽、虚偽、虚偽、嘘。なるほど、その通りだけれども、その人はさらに突っ込むんです。でもこの手紙で真理の反対っていうのは必ずしも虚偽ということにとどまらないって言うんです。そうじゃなくて、こういう言葉で伝えます。幻滅、真理の反対は幻滅。幻滅っていうのは望みを失うってことです。ダメだって思うことです。もうダメだって思うこと。希望っていうのがこの手紙のテーマだからです。この手紙、ペテロの手紙は明確な希望、なんて言いますかね、テーマがあります、主題があります。それは生き生きとした希望という言葉で 3節に語られました。そしてまた今日の聖書の箇所のすぐ前にも、あなたたちの信仰と希望とは神にかかっていますと、希望ということが語られています。希望の手紙なんです。そして希望を与えるのが真理なんです。だけどこの真理の反対のものは希望を与えないんです。希望を奪っちゃうんです。そして幻滅させる、そういうところに神様あなたを生かさない、そういう神様じゃない。希望を持って生きることにあなたたちは生かされるんだ、生かされているんだって言われているんです。そしてまた、じゃあこの真理に生きるのはどういうふうにしてなのかって、真理を受け入れてとありますけれども、この受け入れるという言葉は以前の口語訳の聖書では真理に従ってっていうふうに、従うっていうふうに訳されていました。でまたある人はこういうふうにもっと思い切って翻訳しています。真理に降伏し、あなたたちは真理に降伏した、降参した、参ったって言ったって真理っていうとね、私たちはこう思うじゃないですかね、なんかね、大学とかでも真理を探求しとかって言ったりするじゃないですか。そんな時に私たちは真理っていうものをこう自分の手の中でこう真理を見つけたみたいな、自分の中で把握できする。違うんです。聖書の真理は真理に打ち負かされるんです。もっと言うと真理に包まれるんです。真理に捉えられちゃうんです。ペテロがそうでした。ペテロってイエス様に従いますって言って漁師をしてって、漁師辞めてついていくんですけど、そしてイエス様に従っていくわけですね。彼は最初はそれこそ真理を探求するみたいな感じだったかもしれません。でも彼はイエス様が十字架につかれる前にイエス様を裏切って、ね、見捨ててしまいました。でもそのペテロをイエス様は、ね、見捨てなかった。復活されたイエス様はペテロに現れて、 あなたは私を愛するかって三度問われて、ね、もう一度導き出された。ペテロの一番深いところにあったのは、真理に打ち負かされたってことなんですよ。真理を自分が捉えたんじゃなくて、キリストに捉えられた、キリストにやられたみたいな。だから真理っていうのは、何かって絶えず私たちはやっぱ考えるんだけど、私はこのことってすごい大事なんだと思うんですよ。そして実は私たちもみんな真理に捉えられてここにいるんです。分かんないことがあっていいんですよ。みんな全部捉えたなんてできませんから。逆なんです。私たちが全部捉えることじゃなくて、自分でどれだけ捉えたかじゃなくて、私たちが一番大事なことは真理に包まれてここに生かされているってことです。だからそうやってあなたたちは救われた、そういう真理があなたたちを包んだ、捉えた。そしてこの真理とは何かってことを考えるときに、どうしても一番言い換えてすっきりするのはキリストっていうことですね。この真理こそイエス・キリストっていうことです。イエス・キリストを受け入れてって、あなた方はイエス・キリストを受け入れて魂を清め、偽りのない兄弟を抱くようになった。ですから清い心で深く愛し合いなさいって言うと、私はすっきりしますね。真理とはイエス・キリスト、イエス・キリストが私たちを愛してくださっていること。もっと言うと、今日の聖書の箇所の前に19節にあります、18節の箇所に、18節以下にあります。知っての通り、あなた方が先祖伝来の虚しい生活から贖われたのは、金や銀のような朽ち果てるものにはよらず、傷や汚れのない子羊のようなキリストの尊い血によるのです。ですね。このキリストです。で、そしてそのキリストによって捉えられたあなたたちはですね、キリストのによって捉えられていて、そして信仰生活を送っていて、そして守られていて、愛されていて、そして愛するようにされている。23節以下でこう語られております。あなた方は朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生きた言葉によって新たに生まれたのです。種の話が出てきますね。ここで語られているのは、あなたたちは新しく生まれたってあるんです。そしてこれが、ここ大事なんだと私は覚えてならないんですが、愛兄弟愛ってことが語られる中で、このように語られているってことなんです。ここ切り離しちゃダメなんです。ここは兄弟愛のことを語られてるんだって、次はまた別の話になったんだねっていう話じゃないんです。そうじゃなくって、兄弟愛のことがあって、互いに愛し合いなさい、教会の中で本当に愛が冷えるような現実の中だけれども、あなたたちを愛することの中に生きることができるって言われて、そしてその根拠がどうしてかっていうと、神が種をまかれて、その種が芽を出してるからだって、そして実を結んでるからだって、あなたたち新しく作られたものだからだ。生まれた流れの人間って愛せないんですよね。生まれながらの人間ってのはもう愛ないんですよ。ダメ。自分自身の中で愛に生きるなんてできないんですよね。 まあ、それこそ幻滅するしかないんです。どんなことをしても。でもね、でも違う世界があるんです。ちょうどね、先週ね、種まきました。私コロナ以後ちょっと植物にはまっていまして、時々種まいてるんですけど、先週もまきました。名前は何だったかな、セナメリディオナリスっていう植物の種をまきました。もうちょっとまいたけど、まあ、わけのわからない植物ですけどなんかどっか外国の種が送られてきて、それをまいて、今次の日に芽出したんですよ。もう次の日まいてすぐ芽出しちゃうんですよ。はーってさせられましたね。あ、種って言うけどやっぱ本当命生きてんだみたいな。でもそれはでも朽ちる種なんですよ。それでもまた幹が出てもいつかそれ朽ちていきますよね。だけどそれどころの話じゃないんです。ものすごい力を持った種があるって言うんです。それ朽ちない種、その朽ちない種が御言葉、また御言葉というだけじゃなくて、それがイエス・キリストという種なんですよ。その種はまかれるともう命を持って芽出してるんです。それにただ私たちは蓋をしたりすることがあるんじゃないかってことなんですよ。自分の中にそんな種がまかれてるんだっていうことを見ようとしないなんてことあるんじゃないでしょうか。だからペトロは言うんです。そうじゃない、あなたたちにはもうこの種がまかれてるんだ。この種はものすごい命を持って、ものすごい力を持ってあなたを捉え、あなたを愛に押し出す、愛に生かす、幻滅なんかさせやしないっていう、この愛はどんな愛が冷えるような時代の中でも、この愛は滅ぼせない。どんな力が働いてても滅ぼせない。私昨日この説教の準備の合間にウクライナのベラルーシという近くに、ベラルーシという国がありますが、お母さんがベラルーシ人で、確かお父さんがウクライナ人で、生まれた作家がいるんですが、戦争ということについて考えて、深く考えてきた女性の作家の、インタビューの記事を読んでました。本当つらかった、はあ、こういうことなんだって思うようなこと、言葉がいくつも記されていていましたけど、その中でその方が言われるんです。多くの人たちが人間性を今失っちゃってる、ロシアで誰も抱かないんだって言うんです。ロシア語もわかるので、みんなテレビにやられるって言うんです。テレビ見てるうちにやられちゃうんだって言うんです。そしてこれは正しいことやってるんだ、正しいことやってるんだってほとんどの人たちが思っちゃうって言うんです。私笑えないと思いましたよ。テレビって人間性奪うっていうことがあるんですよ。そして自分たちがしていることや自分たちのことに疑いを差し挟むことを考えさせなくする、すごい力が働いている。愛が冷えちゃうんです。でもそんな中でペテロは言うんです。この言葉は消えないって、この言葉は滅ぼせないって、そういう言葉があなたたちに与えられている。そしてその言葉がイエス・キリスト、その言葉が真理、そしてこの言葉があなたたちを生かす。今日のこの23節の言葉、 すなわち神の変わることのない生きた言葉というふうに語られています。すなわち神の変わることのない生きた言葉、この言葉は直訳するとこうなってるんです。まず神の生きた言葉っていう言葉が語られていて、しかもそれはとどまっているっていう言葉なんです。ちゃんとあるよって言うんです。あなたたちは新しく生まれた、そして新しく生まれて種がまかれた、朽ちない種がある、生きた言葉がある、そしてその生きた言葉があなたたちの中にとどまっている、ってそこを見ようって言ってるんです。そしてさらに言われるんです。それを説明して、さらに24節ではイザヤ書の40章の御言葉を引用します。ここはバビロン捕囚の時代に語られた御言葉です。エルサレムの神殿も町も滅んでしまった、何もかも滅んでいってしまう、幻滅するしかない、望みをもう失うしかない。しかしそこで預言者は言い出すんです。しかしそこで預言者は言い出すんです。そうではない、何もかも過ぎゆくのではない、過ぎゆかないものがあるんだ、あなた方の中に住み続けてとどまっているものがあるんだって、それが主の言葉、イエス・キリストの言葉、神の言葉、この神の言葉に聞き続けよう、この神の言葉に生きよう、生かされよう、そう呼びかけているのが今日の聖書の言葉なんです。だからあなたはたちは自分の愛に幻滅しちゃいけないって、愛することをもう一度始めようって、愛の学校で兄弟愛を学んでいこう、何度倒れてもここに生きていこう、そう呼びかけられている御言葉であります。自分に与えられている恵みを私たちは多くの場合気づいてません。私も気づかないことがあります。でももうたくさんです。自分の中にキリストがいてくださる、もう住んでいてくれる、もうそうやって永遠の中に、永遠の恵みの中に生かしていてくださる、だから幻滅しないで生きよと、お祈りをいたします。父なる御神、永遠の言葉が私たちの中にすでにとどまり、私たちを生かしています。兄弟愛の中にあなたは私たちを召していてくださっています。愛することに私たちのようなものであってもイエス様によって生かされるのです。こんな幸いはありません。この恵みを今日覚えさせてください。そしてこの恵みの中に私たちが生きていくことができるように助け導いてください。新しい一週間の歩みを導いてください。キリストイエスの御名によって祈ります。アーメン。